脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2026年も、はい、正月もね、だいぶ気分としては抜けた感じですね。8日ですと。
そうですね。もう仕事を始めっていうかですね、もう皆さん迎えてらっしゃって、まあ、おられると思いますけれども、まあ、風の時代になりまして、2026年は特にね、なんかその風が強く吹きそうな感じが、どうやらこう私は年末からしてたんですけど、まあ、いろいろね、ネット上でもなんか結構いろいろスピ系の人たちとかいろいろ言われてたと思うんですけれども、はい、いずれにしろどんどんこういろんなものが進化していくと思うんですよね。なので年末お正月とか、お正月休みの時とかですね、まあ新年迎えて新たにこう自分を成長させていこうとか、こう変わっていこう、変化しよう、進化させようって思った方が多いと思うんですけれども、まあそれに伴いですね、はい、ぜひそれはもうぜひ私も自分自身もそうだし、そうありたいし、まあ、皆さんのそういうこうやる気っていうかモチベーションもすごく応援したいと思ってますので、まあ、タイプ別の、ノータイプ別でこうどちらかというと変化するっていうと、こう習慣を変える、新しいことの挑戦っていうのはもちろんそれはそれでいいと思うんですけど、どちらかというとその変化進化という言葉にするならば、新しいことをオンするだけっていうことよりも、今の自分の、まあ、課題っていうか弱いところとか、まあそういうこう習慣の変化ですね、習慣を入れ替えていくっていうことで、こうちょっと今月はテーマ絞っていければなと思ってます。
はい、
はい、で実際に私が関わってるお客様のところとかでもこう耳にしたことなんですよね。耳にしたり目にしたり、こう去年したことなんですけど、無意識な言葉ですね。無意識な言葉、いつも言いますよね、言葉に全て反映されてるから、よく自分の言葉も、自分がどんな言葉を発してるかとか、人々がどんな言葉を発してるかっていう、こう周りの人々のね、こともよくこう観察してくださいっていつもよく言うんですけれども、こう例えばこう新しいことをやろうと、まあ職場でね、こうやろうとしたときに、大変大変って言う人おられません？
はい、いらっしゃいます。
で、私は、まあ、そのことを分かっ、まあ、たまたまそれ、ちょっとこう、まあ、経理とかの分野だったんで、まあ、仕事柄ですね、もう大体何しなきゃいけないって分かるので、何が大変なんですかって言ったら、いや、こういうことが大変でしょうって、って思って、なんか、これを、もう無意識にね、その、なぜそれをするのかって、まあ、DX 化だったんですけど、そのシステム導入してこうやっていくっていうので、こうどんどんこうデジタル化していく、クラウドでね、だ便利になるからそれやるわけですよね、省力化の目的に。で当然自分たちが一番その恩恵を受けるのは、その自分たち経理の人たちなんですけれども、でもこれ実際こう社員さんたちが負担があるんじゃないかみたいな。でもその何が負担なんだろうと思って、その大変大変って言われるから、いや何が大変なんですかって言ったら、こういうことがって言われたんですね。自分で打つ、こう入力するっていうのが大変じゃないかって。それのどこが大変なんですかって。ある社員さんは、おかげでもうダイレクトにこう、もう何でも直接こうスマホでできるから、助かるって。一回一回会社に行って、なんかこう書類とか、をしなくていいから助かるって言われたんですよね。 そういうメリットもあるし、もう私たちは何でもスマホでやってるから、もう、ちょっとほらね、LINE で返したりとか、メールを返したりとかするのも、全然こう楽にやれてるじゃないですか。まあ、その程度のレベル感だけれども、大変大変って言われてるんですよ。これ、タイプ的にどこのタイプと思います？
ああ、どこだろう。大変。佐野ですよね。佐野。
どっちと思います？
二次元？二次元ですか？
ピンポーン、そ
ああ、
れ。
よかった。
そう。で、特にどういうことかって、もう新しいことを嫌う。左脳二次元が高くて、右脳三次元が低い人が、新しいことへの挑戦とか、そういうことにすごく抵抗を感じる。もう口癖なんですね。そう。言いませんかね。何でもかんでも、ちょっとこう、なんかこう、しようとするときに、すごくなんかこう、ネガティブなことを言う。いません。必ず会社とかでいませんでしたか？何かこう、新しい取り組みがスタートするぞっていうときに、必ず批判的なことを言う人。
いらっしゃいます。
でも、ね、ありますよね。変わりたくないっていうか。
いらっしゃいますね、必ず。
いや、別にそれがいいとか悪いとか、その人を批判してるつもりじゃないんですよ。そうじゃなくて、それが口癖で、そのことによって、どういう影響があるかっていうことを伝えたいんですよね。で、その方は主婦だったんですけど、主婦の人がこういう口癖っていうか、もう無意識に習慣づいたこういう思考をしてるとどうなると思います？誰が一番影響を受けると思います？
子供じゃないですか？
そうです。
ね
そうなんです。そう。だからどういう子供になるかというと、もうビビリの子供になってしまうんですよ。
え。
もう先回りして、先回りして、ね、いろんなこと危ないとか大変とか、ね、要は、その子供がやろうとすることをこう止めるようなことを常々言うとか。で、日頃からもう大変大変って、いや、なんかまだ今から経験もないことに対してネガティブなイメージも植え付けてしまうから、それで育った子供がどこで一番苦労するかって社会に出てからですよね。そう。だからそのことを言ったんですよ。何が大変なんですかってみんなが楽になるためにする。って行こうとするのに。で、そんなことを言ってたら、自分の子供が本当に、そういうね、日常その自分が言ってる言葉を気をつけないと、本当に、こうもう何も行動できない、一歩も踏み出せない、もうビビリのお子さんに育ってしまいますよって言ったら、もう、はってされて、そういうことなんですよ。なんかもう、ある意味洗脳してるんですね。そう。特に小さいお子さんにはもう、親が強いので、いっぱいこう、親が言葉のシャワーをもう日常的に浴びせるじゃないですか。あれしちゃダメ、これしちゃダメとか。自分の価値観でするから。で、ある程度大きくなったら、ほら、もうなかなかね、こう、会話する機会も減ってきたり、もう聞かないので、親の言うことをね。だから、そこのシャワーを浴びる機会っていうのが減っていくんですけど、ただその前に、もうちっちゃい時にもう散々その言葉のネガティブシャワーを浴びせてるわけですよ。そう。そのことが恐ろしいと思いません？なんか。
恐ろしいです、もう。なんかね、無意識でやってるわけですもんね、親としては。それが、どう子供に影響が与えるかなんていうのは、そこまで思ってなくて。いやー、怖いですね。
だからやっぱり日頃からお子さんが伸び伸びと、やっぱり伸び伸びと活動できる空間があるっていうことが、その人のこう、いろんなこう、可能性を広げていくことにつながるじゃないですか。これはもう職場であっても相当そうなんですけれども、だから管理者さんとか、特にそういうガチガチの左脳二次元系の職人さんとか、もう人を育成するとかリーダーに立つ人、自分のまずね、言葉遣いっていうか、言葉を本当に観察してもらいたい。
いや、これ、なかなか無意識だし、そこまで、なんか、割と上の人が言うことって、下の人って、思った以上に受け取って、
そう。
ね、影響を受けてますよね。
受けてる。とか、言葉尻とかね、
ね
の強さとかで、
え。いや、そう思います。言った方は意外になんか忘れてたりとかするんですよね。
左脳系って、思い出してもらいたいんですけど、左脳系って人になびかないんですよ、基本。もう自分の信じてることでいくから。そう。だから、自分は影響を受けにくいんですよ。自分の信じたことしかしないから、左脳系で。余計なこととか、それ以外のことしないんで。右脳系なんですよ。気をつけなきゃいけないの。特に、右脳二次元。特にそういう、承認欲求が強かったりとかして、もう周りの人たちの、なんでしょう、言動とか、いつもなんですかね、張ってる人っていうか、意識を張り巡らしてる人とか。そう。もうその言葉の、本当に端々の言い回しとか、何気ない言葉に影響を受ける人とか山ほどいるわけですよ、周りにね。
いや本当に、いやもうこの言葉の話はいくらでも私の話 なんかもっともっと聞きたいです。というわけでちょっとお時間になってしまいましたので、また次週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。